はこんにちは。今月も始まりましたキルシェミュージックカフェタイム、パーソナリティの近藤智代です。この番組は素敵なゲストの方とゆったりのんびり楽しいお話をしていく番組です。四条河原町カフェキルシェの協力でお届けいたします。こんにちは。
こんにちは。
12月です。始まりました。
はい、
キルシェミュージックカフェタイムのお時間でございます。もうあっという間に2017年ももう冬がやってまいりまして。
冬です。
寒いですね。
寒いです。
本当に、はい、12月今日はもう1週目最後ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、早いですけれども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのインフルエンザの予防接種なんか受けられました？
私はねしないことにしてるんです。
あ、私もなんですよ。
注射嫌い。
いや注射好きなんですけどね私。
そう
あの巷のというか、うん、あの献血とかも、うん、本当はね行きたいんですよ、
はい、
少しでもね、うん、人々のお役に立てることだと思って、うん、注射好きだし、うん、ただ自分がすごい貧血なんで、うん、ちょっと人にねちょっと、はい、譲っている場合じゃなくてまだそれはしたことないんですけど、うん、なのでそれは関係ないんですけどちょっとね、はい、あのはい、あんまりしてませんけれども、はいはい、今日もね、はい、そんな寒い中、はい、ホットなゲストの方を、はいはい、お招きいたしまして、はい、楽しくお届けしていきたいと思います、はい、早速ご紹介いたしましょう。本日はですねキルシェでも大変お世話になっておりますバイオリニストの穂園美穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私あのキルシェの今年の周年パーティーの時に初めてお会いさせていただいて、
はいはい、
あのバイオリンも、
はい、
あの聞かせていただいたんですけど それ以来なんですけれども ね、はい、今日はもうたっぷり聞きたいことがありまして多分ね時間が足りないんです、はい、今日も
そうですね。
なので、
ね、
こう巻き巻きでいきたいと思うんですけど
なかなかそういかないところがまた面白いところですけどね、
まあ、なかなかね、はいはい、楽しくいきたいと思います、はいはい、
私ね初めてお会いするんですけど、はい、あの聞いたらね私あの紹介した時に、
はい、
あのお寺の住職 で、
うん、
で本願寺派ですって言ったら、はい、って私教場の中学高校、
はい、
行ってましたって言われたんで、
はい、
と思ったんですけど実はね昨日ね、うん
はい、
仏教に関係がある日だったんですけど
昨日12月の8日、
うん、12月8日岡園さん分かりますか
そうですね、お釈迦様がお悟りを開かれた日、
はい
はい、
そうです。浄土会って言うんですよね。お釈迦様がねあの難行苦行をした上でもうそれをやめてあの父がゆって言ってね、
はい、
まあ、インドの食べ物なんですけどそれをスジャータっていう村の娘にね、
はい、
スジャータって聞いたことあるでしょ。
スジャータは知ってます。
うん、うん、そのねスジャータっていう娘に父がゆっていうのをもらってあの周りの人たちはもう堕落したっていうふうに、はい、お釈迦さんは堕落したって言ったんだけどそうじゃなくって体を少し休めて、
はい、
栄養をとって禅定つまり静かなか、まあ、心になって、
はい、
座禅を組んで、うん、そこで悟りを開かれたのが12月8日っていう日なんですよ、うん、さっき打ち合わせの時にね、
はい、
あの思い出されてなかったんですけどね、
うん、
言ったらね
もうバッチリです。
今もうバッチリだったですよ ね
もうあのその言葉を発し慣れてらっしゃいますよね、うん、私もお釈迦様がとか言わない言う人生を送ってきてない素晴らしい、まあ、そういったこともね学ばれてきてるということ
です、はい、ちょっとねそれ聞いただけでねちょっと親近感を
感じ
ました、
ね、すごい、うん、もう隣で3人で打ち合わせをしているのに、うん、私だけポカーンとわからない言葉が飛び交ってましたけれども、うん、そんな大事な、
はい、
日だったんですね、
まあ、12月8日はねもう一つね、
はい、
なんかすごい日なんですよね。真珠湾攻撃が行われた日なんですよね、はい、開戦記念日って言うんですけど
その、うん、ちょっと記念日にちょっと私は違和感を覚えてしまったんですけれども、
う
ん
う
ん、でもまあそういうことでそういう日にちがあるんだということをやっぱり覚えていたりとかすることはすごく大事なことなのかなとは思いますね、
うん、歴史から何が学べるかっていうところですよね、
うん、どういう言葉を使うかっていうのもすごく大事だとは思うんですけれど、うん
はいはいはい、
それよりもそういうことがあったんだということを覚える方がもっと大事だとは思うので、そういう意味では私はこういうことをきっかけにまたちょっと覚えたな、
はい、
覚えたというか思い出したというか、うん、
そうね、
いろんな
浄土会と同時にそのね アメリカと戦争を始めた日なんだっていう、うん、いつも思うんです、
うん、
はい、お釈迦様に学んでいくということの中で平和の世の中になっていけばいいなって、
うん、
時にはお坊さんらしいことも言わなきゃね。
そうですよ、いつになったらキルシェで、はい、あの坊主バー開いてくれるのか。
もうそろそろやりますよ、
ね、楽しみにしてますので、うん、こういう話も聞けるようになりますよ、
はいはい、すいませんゲストほったらかしにして話してました。
いやいやいや、もうそんなね、はい、こうお釈迦様のことも学んでこられた、
はい、うん、
素敵な。
そうそう、そうですよ、
そうよ、だからもうなんとなくこうなんだろうな、お品のある感じがにじみ出ておりますよ、
うん、そうそう、うん、さっきね打ち合わせの時に宗教の時間って楽しみだったって
ねえ、
うん、なんかすごい嬉しかった。
そんな高校生いますか？
います、時々、
ね、
勉強が嫌いだっただけなんですけどね。
あ、そうですか。
それはね一緒です私も、はい。はい、そんな岡園さんと今日はね短い時間ですけれども、ね、たくさんいろんなお話をお伺いしたいなと思っておりますが、は
い、よろしくお願いします、
はい、バイオリニストということで、
うん、
キルシェでも、もうギターの方とお二人だったりとか、はい、
うん、
ユニットでとか、はいはい、いろいろねライブをしていただいてるんですけれども、
うんうん、
もともとキルシェに出演者だくきっかけっていうのはどういったところから？
あ、そうですね、そのキルシェで今演奏させていただいてる、うん、ギターの藤井さんという方なんですけど、はい、その方の紹介で、
うん、
キルシェっていうお店があるんだけど、なんか素敵なお店なんだけど一緒に演奏しない、うん、っていう風に誘われまして、そこがご縁ですね。
あ、なんかそのアーティストの中でそこから広まっていくわっていうのもすごい素敵だなと思うんですよね、
うん、そうですね、本当そうだ、
うん、そうなんですよ、うん、誰かが演奏してくださって、で、
うん、
キルシェというお店も気に入ってくださって、
うん、
そこから広がっていった輪で、
は
いはい、私もまたお一人ミュージシャンの方とお近づきになれたので、
うんうん、私も
嬉しいなと思って、
うん、
で今日はちょっともう打ち合わせをさせていただいている段階で、
うんうん、
もうなんか興味深いお話がいっぱいだったので、何から聞いたらいいかなと思うんですけど、
うん、
盛り上がってしまいました。
いや本当に、はい、普段はその、まあ、バイオリンっていうと、
はい、
やっぱりちょっともうゴリゴリのクラシックをやっぱ思い浮かべてしまうので、はい、なんかどういったこう、まあ、キルシェとかで私この間聞かせていただいた時は、
はい、
そんなゴリゴリのクラシックというイメージが全くなかったんですよ、
うん、
これはどういったジャンルなのかなと思って聞いていたので、
うんうん、
なんかそのあたりも普段どういった演奏スタイルというか、
うん、
ことをされてるのかがすごい興味があるんですけど、
う
ん、
はい、まあクラシックも演奏してますけれども、
うん、
アルゼンチンタンゴを、まあ、
タンゴ、
はい、演奏しております、はい、まあ、なんかざっくり言ってラテンジャズみたいなこともしてるんですけれども、あ、まあ、いろんなことをやっているうちの、まあ、大きな柱としてはクラシックとアルゼンチンタンゴという感じですね。
アルゼンチンタンゴ、
はい、タンゴの中でもアルゼンチンタンゴ、
そうですね、うん、はい、いろいろコンチネンタルタンゴとか、
はいはい
はい、ありますけれども、
私はタンゴというと黒猫のタンゴなんですけど、
可、ね、愛い曲ですよね。
でもそうですね、うん、そういうなんかイメージがなんかあって、うん、私もなんか社交ダンスとかのそういうイメージがあるんですけれど、はい、タンゴにもいろいろなんか
こうあるんですよ、
あるんですね、はい、
うん、
まずアルゼンチンタンゴがありまして、
うんうん、
まあ、それは今から100年ぐらい前に、アルゼンチンの、
はい、
ブエノスアイレスの近郊のボーカ地区っていうなんか港の辺で生まれた音楽らしいんですけれども、そこからどんどん発展しまして、
はい、
で凱旋旅行っていうんですか、凱旋旅行っていうのかな、
うん、
なんかまあ演奏旅行に出かけるわけですね、楽団がすごく栄えた時代があって、うん、でヨーロッパの方に、
はい、
演奏に行ったら、そこですごいタンゴブームが起こるわけですね。で、まあ、ダンスとともにね、
うん、
演奏をして、そしたらなんかタンゴ禁止令みたいな、みだらな踊りだとか言って、タンゴ禁止令が出て、でも人々はそのタンゴの魅力に取りつかれてますから、
うん、
こう自分たち流にこう、なんていうんですか、アレンジして、タンゴを演奏しだしたわけですね。で、まあ、踊りもね、踊り出したりなんかして、それがまあ、ヨーロッパタンゴ、コンチネンタルタンゴの発祥の、元っていうんですか、もともとはアルゼンチンタンゴがあって、そこからヨーロッパに演奏旅行に行った時にその土地で広がって、
うん、
でその土地の人たちが自分たちの、アレンジで やりだしたのが、まあ、コンチネンタル単語と呼ばれているもので、でその両方が日本には入ってきて、両方コンチネンタルもアルゼンチンも単語だっていう感じで受け入れられているのが、まあ、今の日本の感じですね。はい、
なんかさっき、ね、お伺いしてたらすごいもうなんか洋楽と言われるもののもう本当に一番最初ぐらいに単語というものが日本に伝わってきたんだって聞いてびっくりしました、
はい、実はすごくあの古いというか馴染みの日本人にとっては馴染みのある音楽なんですけど ね、
すごいあの何でしょう、私はあのその社交ダンスと言われるものの生演奏で歌わせていただいたりすることもあるんですけれど、さっきお伺いしてたらそのダンスの種類もちょっと違うみたいな、うん、すごい興味深いお話があって、はいはいはい、
社交ダンスとね、
はい
はいはい、社交ダンスはそうですね、あの状態をこう反らした感じでお互いがね、はい、顔と顔が離れてる状態で踊りますけれども、うんうんうん、で首をちょっとククって振ったりなんかするんですよね、うん、しますします、 あれが あるのが、まあ、コンチネンタルというか、まあ、社交ダンスの特徴なんですけれども、うんうん、アルゼンチン単語のダンスは顔と顔はもうべったりくっつきますね、
密なんですね、
そうですね、あの人という感じのような感じですか、状態が全くこうくっついてて、うん、足が離れているという、うん、そういうスタイルで踊るのが、まあ、アルゼンチン単語のダンスのスタイルですね、はい、
なんか岡園さんがそのアルゼンチン単語を演奏したいなとか魅力にこう取りつかれたなんかきっかけといいますか、そのなんかね、うんうんうん、なんか合うものがあったんだと思うんですけれど、
そうですね、なんかあのそうですね、まあ、魅力的な音楽、まあ、もともとそのダンスミュージックに興味がありまして、で、あのクラシック あのジャンルでもこうポルカとか、
は
あ
は
あ、なんかあるじゃないですか、はい、まあ、もっと古くはメヌエットとか
メヌエ
ガボットとか、うん、なんかね、うん、そういうあのダンスの曲ですよっていう、まあ宮廷ダンスですけど、そのメヌエットなんかっていうのはね、うん、はいはい、でそういう踊りに関する曲っていうのはすごくこう乗れるっていうか体が反応する感じで、うん、あのあ踊り好きなんだな私ってで踊るイメージで弾くっていうのはすごく気持ちいいことだな、
なるほどね、
はい、でそれで、まあ、ダンスミュージックはもともと好きだったんですけど、でそれで、まあ、あの世俗的な感じのものでクラシックではなくて世俗的なものの中でバイオリンがそれなりに活躍するダンスミュージックといえばというので、単語いいなみたいな、
なるほど、
それもありまして、でさらに乗れて、なんかものすごいこう哀愁が
哀愁にやられてしまう、
そうですね、哀愁ですね、やっぱバイオリンという楽器をする身としてはそこは欠かせないみたいな、
ね、そうなんですね、
一応泣きの楽器と言われてますから、
なるほど、
はい、
泣きの楽器、
うん、
岡園さんのね、
うん、
もうそろそろ、
うん、
聞きたいんですよ、
そうそう
ちょっともう話聞いてるだけで聞きたいってなってきてしまったので、
うん、今言おうと思ってたところですよ、
はい、
うん、
ぜひ今日はもうちょっとたっぷり聞いていただきたいんですけれども、はい、早速ね、
はい、
もうちょっと今日持ってきていただきました、
あ、
は
い、
あの、
はい、ありがとうございます、
あの CD をお作りになられたんですよね、
はい、そうです、
はい、もう今絶賛発売中でございまして、はい、後ほどそちらもね、はい、あのご説明したいなと思うんですけれども、
はい、
ピアノの方と、
はい、
コントラバス、はい、
コントラバスですね、
コントラバスの方と、はい、岡園さんバイオリン、
はい、
3名で、
はい、
構成されております、
はい、
これはガラピニャーダ、
はい、下噛みそうですね、
ガラピニャーダ、これはね、うん、美味しいアーモンドのねおやつの名前らしいんですよ、その辺でもちょっと後でね聞きたいんですけれど、
う
ん、あの、フロールでアルメンドロフロールでアルメンドロ、
は
い、合ってますか、という
言ってもらった方がいいと思う、
ね、のアルバムの、はい、アルバムの中にね、はい、あの収録されております、
うん、
ピアソラーさんという方ですね、作曲家の方全部言うとんねん、うん、で 曲、はい、曲名だけちょっとあの、はい、あので紹介していただこうかなと思うんですけども、
はいはい、
ピアソラーさんの何という曲でしょうか、聴いていただきたいと思います、
はい、では来たるべきものロケベンドラという曲を聴いていただきましょう、
はい、ロケベン聴いていただきました さっき教えてもらったんですよ、はい、ロケベンドラという曲でしたが、
すごい、ね、
通称ロケベンですって言って、
はい、激しいです ね、
激しいね、なんかちょっとやっぱ情熱的というのが合ってるのかわからないですけど、うん、思ってたのとちょっと違いました。
あ、そうですか、うん、このまあこの曲はそういう感じなんですけど、いろんなね、うん、種類の曲がありまして、うん、哀愁がものすごいたっぷりあるものから、うん、とってもおちゃらけて楽しい曲とか、うん、いろんな表情があるんですよ、うん、
この CD にも詰まってますか。あ、そうです
ね、
そういったのが、
はい、
一番最後にもね聞いていただこうと思ってるんですけど、その、はい、まあ、曲名がアルバムのタイトルになってらっしゃるんですけども、はいはい、もう一度あのアルバムの名前を、は
い、アーモンドの花という意味で、うん、フロールデアルメンドロというね、
フロールデアルメンドロ、
はい、
これはスペイン語なの、
ね、スペイン語です、はい、うん、アルゼンチン の、 あの公用語がスペイン語なんで、
すごいなんか贅沢な CD だとさっきお伺いしたんですけど、
はい、もうあのできてびっくりで、私たちもこんなのができるとは思ってなかったんですけれども、エンジニアさんが、はい、XJAPAN とかルナシー、うん、ルナシーとか言うんですか、うん、あの私もあまりその世界はよく存じてないんですけれども、うん、XJAPAN の YOSHIKI さんというのは、はい、ピアニストさんと、よく組んでお仕事されてる、まあ、専属で、まあ、PA 音響なさったり録音なさったりされてる杉山雄二さんというね、うん、業界ではかなり、うん、あのすごい腕の方というね、うん、方に、まあすごいご縁がありまして、うん、エンジニアとして私たちの CD を撮っていただいたんですけど、あの
いいの、
ね、なんかこんな風にロックみたいにされたらどうするとか言って笑ってたんですけど、なんかあのどういうんですか、今まで私が出会った感じの音ではなかったですね。取り上がってみた時にいわゆる CD でよく聞く音という感じではなく、単語の CD である曲、あの音ではなくて、うん、新しい価値観の提示みたいなことされたのかなと思って、うん、それがなんかすごくね新鮮で、あの嬉しかったです。はい、すごい生々しいんです。すごいタッチとかがこうものすごくね、うん、ジャリッとかいう音まで全部入ってて、
なるほどなるほど、
でそれがものすごくこういい感じだと。
その方がなんかそういうなんかこう中のものがなんかこう出てそうな気がします。
だから生で聞くのと変わらないよ
ね、 すごい聞きやすかったですもんね、今のね、
うん、そんなもうほとんど作らないで、あの撮ったまんまを、うん、あの CD にしたというような感じだそうですけど、うん、でも薄化粧はきっとしてくださってるんだと思うんですけどね。
なるほど、
ガラピニャーダというね、
はい、
ユニット名で、
はい
はい、これはあのすごくね美味しいアーモンドのお菓子の、
うん、そうなんですよ、
名前から取られたと、
はい、アーモンドとグラニュー糖からできてるお菓子なんですけど、
食べたい、はい、
もうそれだけで美味しそうですよね、うん、
まあ、シンプルな素材ですけど、あの熱を加えてねジャリジャリやってると、あ、うん、飴状にこう絡まって、お砂糖が
もう絶対美味しいじゃないですか。
でそれが
すごい
袋をね、一袋二袋なんか気がついたらバリバリ食べてってというやめられない非常に危険なお菓子です、ね、危険なんですよ。
樋口さんキルシェでも作って
ね、作ってください。今度ちょっと他殿さんに聞いてください、ね、作り方を。
はい、でそのまあそういう素材はシンプルだけど、なんかこうやめられない癖になるなみたいな、そういうお菓子を、うん、まあお菓子のようななんかそういう感じを目指しましょうということで名付けました。
素敵な名
前、はい、
ね、いいですね。
さっき曲聞いてたらね、やっぱり生で聞いてみたいなと思うんですよね。
そうなんですよ、ぜひとも
いつかどこかで
、はい、ね、近々でもしありましたら、
はい、そうですね、ガラピニャーダのライブはまあ、クリスマスにあるんですけど、まあ、そちらはホームページをガラピニャーダで打っていただいたら出てきますので、
カタカナでいいんですか。
あ、カタカナ、
あーな、
ニャーダです、
ね、ニャーダ、
はい、ニャー
ガラピニャーダ、
はい、で検索していただくと、はい、予定が出てまいります、
はい、
でまあ、それともまた別で、うん、あのピアニストさんは一緒なんですけど、はい、近々演奏する機会が別のユニットでね、
はい、
今アルゼンチンから友達のグスタボ・エイリスというねギタリストが遊びに来てまして、グスタボと一緒に演奏するのが、うん、明日、明後日になるんですか、うん、12月、うん、
10日ですと明日ですね、
明日ですか、
はい、
明日、10日ですね、
はい、
はい、日曜日に中崎町、あの大阪ですけどね、大阪の中崎町の総督庵というところで19時から、はい、5人で演奏いたします、単語の金帝とですね、 はい、なかなか聞き応えがあると思うのでぜひ。
そちらは岡田さんのなんかフェイスブックとかで、
あ、そうですね、はい、
見たら詳しくわかりますか。岡田、はい、さんってね珍しい園なんですよ、
うん、
外という字に草冠のある園という字を書いて、で美しいに穂、穂、
うん、
って
稲穂の穂、
稲穂の穂です、うん、はい、で調べていただくと、うん、結構珍しいお名前で、はい、多分一番最初に出てきます
の、ね、うん、
こちらのフェイスブックをチェックしていただきまして、
はい、
1月にもねそちらのそのメンバーでまたライブもあったりとか、はい、ね、ま、キルシェは
次は、キルシェは次はね2月の24日ですか、はい、に、うん、いつもやってます、はい、ギターの藤井さんと一緒にデュオで、はい、まあ、これもすごく楽しい、
かっこいいんですよ、なんか息がね、こうなんか2人きりのそのなんかこう息がもういい感じなんですよね、
楽しい、
はい、あのぜひ聴いていただきたい、
はい、
なるほど。
で、このガラピナダ CD を聴いていただきました、ガラピナダでも、うん、なだ、あ、もう噛んでる噛んでるガラピニャダでも、はい、4月の何日28日ですか、はい、28日に
キルシェで、
はい、あ、そうですか、私の誕生日の2日前だ、はい、
さり
げなく、
はい、
いらしてください。
キルシェでもねまた今後もたくさんライブしていただきたいと思います、ね、ちなみになんですけど、私もちょっと宣伝したいとね、はいはい、あのチェリーに怒られるんで、
はいはい、
12月23日、
はい、
クリスマスのイブイブなんですけれども、
う
んうん、夜ではなく今回はあのカフェタイムにお一人様3000円 で、
ね、
あのデザートと、はい、マリコちゃんのデザートとワンドリンクがついて、
はい、
あのたっぷりライブを楽しんでいただけるクリスマスライブお届けする予定となっておりますので、
いいですね、
ぜひとも、
うん、カフェタイムのライブってちょっと珍しいかな。
そう、一番いいのはもうランチを食べていただいて、そのままこうカフェタイムに突入して私の歌を聴いていただく、
ね、いい、まったりですね、
はい、
OK ですね、
はい、
ちょっとそういうチャレンジもこれからやっていきたいですね、
はい、もういっぱいいろいろやっていきたいと思います、うん、なのでこういったアーティストの方と巡り合わせていただけるのは私は本当になんか嬉しいなと思ってます。
そうですね、
いつか、
うん、
ご一緒できたらいいなって、
そうですね、
思います。
これをご縁にどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。今日はもう全然まだね、
うん、
話足りてないんですこれ。
そうね。
もうね、岡園さんものすごい引き出しがいっぱいあって、
うんうん、
さっきもお話してたらもう、
そうそう、
カフェ時間ももうその打ち合わせの時間ももう終わらないとぐらいにいっぱいお話ししてくださったので、
うん、
ぜひともまた遊びに来ていただきたいと思ってるんです。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、一番最後またそのフロールデアルメンドロというアルバムの中から、はい、これはオリジナルのピアノの方が作られたオリジナルのフロールデアルメンドロという曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います、
はい、
ではどうぞじっくり聴いてみてください。
はい、
はい、結構盛り上がってきたところなんですけれども、はい、
うん、
ね、この、フロールデアルメンドロ聴いていただきながらお別れしたいなと思うんですけれども、
はい、
今日は岡園さんお忙しい中本当にありがとうございました。ぜひもうあの話足りないので、
うん、
また遊びにいらしてください。
嬉しいです、ありがとうございます。そしてま
た、はい、
いつか共演をお願いします。ぜひとも、
はい、
今日のパーソナリティは近藤智代、そして
なるほどこと末平博明でお送りしました。
はい、今日は小園さん、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さん最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また来月お会いいたしましょう。ありがとうございます。